ナムプレー。この番組は僧侶である私元宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました、ナムプレーです。よろしくお願いします。寒いですね。なかなか京都に今いるんですけど、1月は結構雪が降ったりして、チラチラして、基本もうマイナス何度みたいな感じでめちゃくちゃ寒いですね。で、前回の放送はちょっと僕体調ね、年末年始風邪ひいてましたみたいな言って、ちょっと調子悪かったっていう話をしたと思うんですけど、ね、それを言ったらコメントで大事にしてくださいみたいなコメントをしてくださった方がいて、ありがとうございます。おかげで無事に治って元気になりました。ね、まだまだ寒いんで皆さんも体調気をつけてくださいね。で、いきなりなんですけど、今日はちょっと好きな映画の話をしようかなと思って、で、まあここ数年見た中で僕が一番好きというか、まあ、何回か見てる映画なんですけど、パーフェクトデイズって映画は皆さんご存知ですか？役所広司さん主演の映画なんですけど、2023年に公開された映画ですね。で、監督はビム・ベンダースさんっていう方で、まあ役所広司主演と言ったんですけど、ほとんどね、その役所広司さんのまあセリフもあんまないかな、演技がもうただただ流れるやつなんですけど、まあ、どういうストーリーかというと、役所広司はトイレの清掃員なんですよね。東京の公衆トイレの清掃員を仕事にしている人で、まあこの人のなんていうのかな、生活って言ったらあれだけど、こうを切り取ってるような映画で、といっても本当にね、この人は役所広司、まあ平山っていう役を演じてるんですけど、平山はすごくなんていうのかな、規則正しい生活をするんですよね。朝はこの外の蜂球の吐く音で目を覚めして、で朝起きたら歯磨いて、ひげを切って、植物に水をやって、で玄関準備して、玄関出て缶コーヒーを1本買って、で仕事に行くと。で仕事を、まあ、いろんなトイレを回って掃除して、いつも決まりの神社でまあお昼ご飯食べて、で仕事終わったら銭湯に行って、いつも行く飲み屋さんで一杯引っ掛けて帰るみたいなのを淡々と繰り返してる生活なんですね。でまあそれだけだとね、まあお話が動かないんですけど、まあ、その中で仕事の同僚っていうのかな、まあとちょっとこう関わることでズレが生じたり、自分のところに自分の姪っ子ちゃんが訪ねてきて、まあ、平山の過去ちょっと垣間見えるというかね、あったりして、少しだけこう人間と関わることでお話が動いていく、でもまあ淡々とその平山の生活が送られていくみたいな映画なんですよ。なのでまあ大きいストーリーがあるとか、どんでん返しがあるとか、まあ、そういうタイプの映画ではないんですけども、本当に僕はこの映画がすごく好きで、っていうのもなんかまあ、映像がすごく綺麗なのもあるし、でセリフとかもそうなんですけど、僕が一番好きっていうか何回も見ちゃう理由は何かなって考えた時に、多分ね、もう憧れみたいなものがあるなと思ったんですよね。その平山っていう役に対しての憧れっていうのも、これすごくなんか見てて、あ、なんでこんなに自分に入ってくるんだろうと思ったら、なんかこの平山の生活っていうのが、まあ、いわゆる禅僧、禅の僧侶、修行してる時の、まあ、お坊さんですよね、と近いものがあるというか、目指すべきものがあるなっていう風に感じたんですよね。で僕この映画好きで、まあ、終わった後パンフレット買ったりとか、いろんなインタビュー記事を読んだんですけど、まあ、監督も平山はこうまるで僧侶のようだって言ってたり、役所広司さんも あの僧侶のようななんていうのかな、淡々とこなすのを目指すみたいなことを言ってて、あ、結構そこを意識してたんだなと思うんですけど、まあ何が僧侶っぽいのかっていうと、まあ修行中の話になっちゃうんですけど、言ったら、まあ、僕らもその修行中大変な生活をまあ一応してたんですけど、ね、修行すると大変そうだねとかきついんでしょってよく言ってもらえるんですよ。でまあまあ実際大変なこともあるし、でまあ大変な修行ってイメージだと、まあね、よくイメージで上がるのは、例えば滝行って言って滝に打たれるとか、何ですか、山の中を走るとか火の上を歩くみたいなのイメージされる方いると思うんですけど、あれはね、その僕の宗派にはないんですよ。別の修行方法、同じ仏教の中でもちょっと違う宗派の人たちがああいう修行して、で僕らの修行生活っていうのは結構ね、同じことを淡々と繰り返す生活なんですね。で前にあの老髪大絶身のお話とかしたかな、あとか修行始まる時はもう5日間ぐらいこう座ったまんまで大変だったとか、まあ、ちょこちょこ大変なポイントの話はあるんですけど、やっぱり何やかんやこうきつかったなって思うのは、本当にこう同じことを繰り返すんですよね。で修行道場って、まあ、もちろんあのスマホとかはないし時計もないような生活かなと思ったんですけど、逆にね、あの僕たちの修行してたとこはこうちっちゃいデジタル時計をみんな絶対持たされるんですね。でまあサムギって言って、あのこう、動く用の道着みたいなの着るんですけど、あれには必ず軍手とそのメモ帳とデジタル時計をマストで持っとくっていうのが、あのまず覚えることで、でそのデジタル時計を 何に使うのかっていうと、例えばサムって言ってお庭の掃除が始まる時間が8時からだとするじゃないですか。でそしたら7時55分まで50分までに荷物を準備するんですね。まあ1年目がほうきとか、なんかゴミ取りのセットとか人数分用意して、で55分になったらそのまあみんな集合場所に整列を始めるんですよ。で8時になったらまあそのお掃除を指揮してくれるその、まあ、先輩にお願いします、準備できました、お掃除始めますって挨拶をしなきゃいけないんですけど、それが本当に8時ぴったりじゃなきゃいけないんですよ。なので7時59分54秒とかから言い始めるみたいなルールがあって、そしたらまあ言ったら8時ちょうどに先輩の耳に届くっていうのがあって、だからもう本当その分単位よりもすごい秒単位で時計を見ながら、59分になった、あと3秒で言わなきゃいけない、3、2、1、お願いします、掃除の準備できましたみたいな言うんですね。でこれを毎日繰り返すんです。で、まあ、今はお掃除を例に挙げましたけど、それ以外でも例えばご飯の時、座禅が始まる時、お風呂に入る時、寝る時の時間、あとは鐘がね、あのゴーンって鐘が朝とか夜鳴るんですけど、あれもぴったりに鳴らさなきゃいけないとかで、なんていうのかな、こうもっと僕のイメージは感覚体感でやってる生活かと思ったら、めちゃめちゃスケジュール管理がしっかりしてる生活だったんですよね。で基本的にあの同じルーティーンをずっと繰り返すんですよ。だからあのまあね、たまにこう曜日によってっていうか修行の生活の時は日によって違うんですよね。1日はこの日、お風呂に入る日、4と9はお風呂に入る日とか、日付によって違うんですけど、それをもう365日繰り返すっていうのがね、まあ最初は覚えるので精一杯だったんですよね。その生活に慣れるのが大変だったんですけど、慣れてきたら慣れてきたでやっぱりちょっとこう退屈ってわけじゃないですけど、ああ繰り返しかって思っちゃう瞬間があるんですよね、どうしても。でなんか例えば掃除とか、まあまあお庭をきれいにするのには意味がありますけど、 まあ元から割と綺麗な時もあったりするので、例えば雑巾がけとか毎日やりますけど、毎日やってたら逆にそんな汚れないんですよね。でもこれ毎日やらなきゃいけないのかなとか、ちょっと考えるようになっちゃう。でやっぱりそうなると少し手を抜いたりしちゃうと、やっぱそういう時はね、先輩には分かるんですよね。こう甘えが出た部分っていうのはしっかり続けてる人からしたらすぐ見抜けるみたいで、やっぱり怒られましたね。でなんていうのかな、ちょっとこう余裕が出てくると、僕なんかはこう意味を考えちゃうんですよ。これやってて何の意味があるのかなとか、まあ毎日こんなことしなきゃいけないのかなとか考えちゃうんですけど、その時に先輩に言われたのが、その修行っていうか生活っていうのはその意味がないことなんだって言われて、うん、ちょっと難しいですけど、例えばじゃあこういうやってて何の意味があるんだって言ったとして、まあ少し綺麗になるぐらい、じゃあこれをやらなかったとして、その時間を何に使うんだお前はって言われたんですね。でしたら、まあちょっと休憩するとか、で休憩したらそれは何意味があるのかみたいな言われて、まあ自分が楽だからしかないんですよね、意味というか答えられる理由としては。ってなると、なんかだったら何も考えずにやって、でやった後はやっぱ少し気持ちが良かったりすっきりするんですよね。やるまではめんどくさいけど、だったらこう、ま、考えるよりまずやってみろって、体を動かす方が大事なんじゃないかみたいなの言われて、そこからまあ僕も考え方が少しずつ変わってったんですけど、でまあそういう修行生活はこう本当にひたすら繰り返すっていうのが結構醍醐味なんですよね。で映画の話に戻りますけど、この主人公の平山っていうのは、まああんまり過去が語られてないんですよ。で本当にこう生活が自分一人みたいな、基本的に自分だけで完結してて、まあ、たまに古本屋さんに行って本を買ったり、まあ、唯一行きつけのスナックみたいなところなのかな、ママさんにちょっとこう気持ちをほだれされたりとかっていうのがあるぐらいで、それ以外は本当にこう自分の穏やかに生きてる。で映画の中で結構僕が好きなシーンが、平山が、まあ、毎朝仕事で外に出るんですけど、こう家をガチャって開けるとちょっとねこう上を向いて嬉しそうにするんですね。眩しいなというか、行くかみたいな顔をしてちょっとニヤッとする。でお昼ご飯食べる時に、なんていうのかな、まあ、いつもの神社のベンチみたいなところで座って食べるんですけど、その時もこう上を見てちょっとこう気持ちいいなみたいな顔をするんですよね。でなんていうのかな、この生活の隙間に幸せを見つけてる感じが本当に羨ましいというか、あすごい境地だなっていう風に思ったんですよね。まあ、今って、まあ、僕もそうですけど、何もしない時間って本当にこう暇であんまり良くないものみたいなイメージが多いじゃないですか。なんていうのかな、例えばただぼーっとするとかね、あの電車の待ち時間とかも、なんか何もしないっていうのは良くないみたいな、まあ、広告が流れたりとかもするし、まあね、スマホを見ちゃうんですけど僕も、じゃなくてなんかそういう隙間に何かこう幸せを感じれるような生活って羨ましいなと思うんですよね。でもう一個、そう映画の中で好きなシーンがあるんですけど、それがね、平山が寝る前のなんか寝てる時のシーンなのかな、まあ、大体いつも平山は本を読んで、で本読みながらうとうとしたらもうあ寝ようってなってこう本を閉じて電気消すんですけど、そうするとねこうモノクロのシーンでなんか多分読んでた本のページの文字なのか、その日見た景色なのかみたいなのがこうグワグワグワってこう走馬灯じゃないですけどフラッシュバックみたいになるシーンがあるんですよね。あれがなんとなくその夢というかこうなんていうのまどろんでる感じ、眠りそう意識が遠くなってくみたいなのをすごく表現して る感じがして、あれがね、わあ面白いというかいいなと思いましたね。でまあこの映画僕好きなんで何回か見てるんですけど、やっぱりこの映画の一番の見どころはラストシーンなんですけどね。まあこれはあんまり言いたくないので、ぜひちょっと見てみてほしいんですけど、ラストシーンのあの平山の表情というのかな、あれは皆さんどういう意味だと思いますか？これがね、なかなか私はまだこうこれかなっていうのがはっきり自分の中で答えが出せてなくて、ちょっとどういうことなんだろうっていう、まあいい余韻になってるんですけど、なかなかこうはっきり自分の中でね分かってないので、ぜひ見た方いたら教えてほしいですね。まあこの映画本当に好きなので、すごい語り出したら止まんなくなっちゃうんですけど、まあ名台詞の今度は今度、今は今とかもいいセリフだしね。ただ本当にだから僧侶としては一番目指すべきところだなと思うんですよ。やっぱりトイレ掃除っていうのにも黙々とやるっていうのも本当にね、なんていうのかな、すごいことだし、でやっぱ役所広司さんって本当に上手だなと思いましたね。なんか役を演じてるって感じがしないんですよ。トイレ掃除をするシーンとかを見てても、もう10年ぐらいやってるような体の染み付き方なんですよね。こう公園の脇に車ブーって止めて、でガチャッと降りて、でなんかこう降りながら鍵を腰につけて、まあトイレの掃除セットみたいなのあるじゃないですか。ブラシとペーパーとなんか洗剤とみたいな、こう脇に抱えて道具を取って、で片手までドア閉めて歩いていくみたいな、この流れがなんか本当に体に染みついてる感じがして、でまあこれも実際そのトイレ掃除をやってる方にちょっと弟子入りってわけじゃないですけど監修をしてもらったみたいで、あやっぱ役者さんってすごいなと思いましたね。なんか本当にこう平山の生真面目さから来る長年のそういうルーティーンなんじゃないかなと思いましたね。で僕はねこれといったルーティーンがあんまりないんですよね。まあちょっと飽き性なところもあるのであれなんですけど、まあどうだろうな、日記をつけるぐらいと、まあ座禅を寝る前に一応やってるぐらいなもんでね。まあ今の仕事はこうスケジュールが日によってまちまちなのもあるんですけど、やっぱりねこうなんか整っていくからこその多分気持ちよさって少しあるのかなっていうのをここ最近少しだけ思えるようになったので、ぜひねこれからなるべくこう平山のような穏やかかつその中に幸せを見つけるような生活をしたいなと思いますね。なんでぜひ皆さん見てない方は見てみてください。見た方もねもう一度見てもらえたら、やっぱりあれはいい映画だなと僕は思うので見てみてください。なんで僕がある意味僧侶として目指すべき姿というか、まあ割と正解に近い姿はあんな感じの側面もあるなと思ったので、今日はこの話をしました。はい、久しぶりに映画とかの話をしましたねタイトルで言ってる割にあんまり話さなかったのでね、まあこれからはいろんな話をしていきたいなと思います。はい、じゃあ今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。またねまあパーフェクトデイズのその感想とかでもいいですし、おすすめの映画なんかあったらね教えてくれればぜひ見たいと思うので、何でもコメントなりしてくれたら嬉しいと思います。じゃあまたね、まだこっから寒くなったりすると思うんで、でね乾燥もしてるし体調気をつけてまた頑張っていきましょう。今日も聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。